皆さんこんにちは、矢島正弘です。新刊ラジオ第2部プレミアム5月のゲストコーナー、今月のお客様は、UFO 超常現象研究家で多摩出版社長の韮澤純一郎さんをお招きしてお送りしております。後半のパートになりますが、韮澤さん、今日もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い。
前回非常に話が盛り上がったんですけども、もう後半はですね、本当もう UFO 宇宙人超常現象という、韮澤さんが得意な分野をガンガン聞いていきたいと思うんですが、はい、早速なんですけれども、ちょっとスタッフとですね、せっかく韮澤さんをお呼びするんだから最新のなんか超常現象のニュースとか取り扱いたいねということで、解説をお願いしたいんですけども、今ちょっと手元にあります資料で、5月の5日ですかね、YouTube で上がった映像がありましてですね、ROB197913 っていう人が、これは NASA が飛ばしている太陽観測機双方の、映像なんですが、この双方がですね、太陽観測している最中に、なんか、奇妙なオブジェクト、物体を見つけたと。で、これがもし、宇宙船かなんかだと、本当木星ぐらいのサイズのでっかいオブジェクトなんだけども、これ何なんだろうと思ってたら、その、NASA が提供しているオンラインストリーミングがシャットダウンして、で、おい、また NASA が隠蔽してるぞと言って、今 YouTube で非常に盛り上がってるんですけども、この映像の真偽、皆さんご存知でした？
これはね、4月ぐらいからちょっとした映像が出始めて、それより前にも、この双方なんかの映像の中に、得体の知れない大きな物体が映り込んでいるということがたまにあるんですよ、あったんですよね。で、これはこの双方という太陽観測衛星はですね、地球と同じ太陽の公転軌道上にあるんですよ。
あ、なるほど。
地球からだいぶ離れてるんですけどね。
じゃあ地球を追走する形でちょっと回ってる
みたいな。一緒に回ってるんですよ。で、ところがこの太陽フレアというか、その中にシャープな形で映り込んでるわけなんですけれども、
そうですね、
これがなかなか UFO という方に断定するのがなかなか難しくてですね、実態としては太陽フレアのいろんな放射線粒子がその太陽観測衛星の天文の写真のデジタル信号の中にいろいろなノイズやゴーストを作り出す可能性が非常に高いんですよね。
そうですね、
それが映り込んでいるというケースもあるし、それから地球の公転軌道上と太陽の距離はものすごいあるわけですよ。で、この中間点にですね、いろいろな宇宙のゴミだとか、水星とか小惑星の破片みたいなのが入ってくるとですね、太陽のフレアの影響でこう尾を引いたり、非常に光り輝いたりしちゃうわけですよ。
そうですね。
そういうものが入り込んでくるので、もう UFO と断定するには非常に、データ的には不確かなものに過ぎないなと言えるんですよ。
じゃあちょっと僕らの予想と反して、これ UFO ですかって言ったら、いや、そうじゃないかもしれないという、
その可能性非常に強いんですよね。
強いと。
アナログ写真でもね、もう太陽を逆光に撮ってそのゴーストを UFO だという人が非常に多いんですよ。もうレンズのゴーストが必ず反対側に出ますからね。で、そういうデジタルにおける一つの間違いのようなものもものすごく多いので、ただ NASA がこれをすぐ取り下げたというところに問題があってね、というのはやはりこの前話したと思うんですけれども、2001年のディスクロージャーの時に、NASA の職員の人がですね、証言したんですけれど、アポロの月面写真とかですね、なんかで UFO が映り込んでる写真があって、それを公表するときは、スプレーのブラシでですね、消してですね、
時代を感じます。
公表しましたよという証言をしたんですよ。それ以来世界中のマニアがですね、ほら見ろと、NASA は隠してるんだということが非常に盛り上がりましてね、未だにその、雰囲気というのが、あって、もう非常に NASA は惨めな立場に今あるわけです。
若干の過剰反応というのがあるわけですね。
そうそうそう、そういうことになって。
いやー、でも確かにね、シャットダウン、何かしらあるんでしょうけど。
ものすごい数公表してますからね。その中にはいろんな、写真が出てきてましてね。問題なテーマがたくさんあります。その中には。
NASA の中にも、
もうとても現在の定説では説明つかないような現象はたくさんありますよ。
うん、はい、韮澤さんの本の中にも僕が見て笑っちゃったって言ったら失礼なんですけども、こういうことあるんだなっていうのが、ある男がなんかその宇宙人かなんかのこと調べてて、FBI にボッコボコにされた後に、逆か CIA にボッコボコにされた後に、なんとか方法の手で家に帰ったら今度 FBI が来てて、さっきあなたを襲ったのは CIA ですが、FBI はあなたを守りますっていう。
そうそうそう。それは現在ほら封切れてる MIB、メミンブラックっていう映画があるんですけど、はい、あれのテーマになってですね、はい、要するに当局には宇宙人関係を全部管理する組織があるというのがあの映画の設定なんですよ、
はい、
それを言われるほど、うん、実態のこの UFO 現象にはですね、その FBI だか知らない、CIA かわからないようないろいろな人が、うごめいてんですよね、
うんうんうん、
事件として、実際の事件としてそういうものがあったわけですよ、
はい、
だからそれ面白おかしく映画に作ってるわけですね、あれ。
そうですね。じゃあここでちょっとまた前半のおさらいを一回したいんですけれども、はい、UFO とかの宇宙人っていう、テーマを扱っていますが、宇宙人、人間と見分けのつかない宇宙人が54種いて、そしてそれがもうに日本じゃない、地球に
たくさんいる、
たくさんいるという、そういう韮澤さん の主張があるんですが、僕もね、さっきインタビューの前初めてご挨拶した時に一度謝りつつ言ったんですけども、本を読んでいて信じられないっていう心と、でも本を読んでる読者として信じたいなっていう心が相当せめぎ合いました。
そうですよ、そういう意見はよく聞きます。
やっぱ聞きますか、
これはね、一種の戦いのバトルの本ですからね、
はい、
要するにチャレンジしてるわけですよ、現在の常識というものにね、宇宙人が地球にいるわけはないだろうと、
はい、
これはもう学校じゃそんなこと教えてないわけだから、教科書には書いてないわけだから
書いてあったらいろいろ問題ありますからね、はい、
それ書いてないのが私としては不本意であり、とんでもないことだという姿勢なわけですから、立場が違うわけですからね。
そうなんですよ ね今その教科書に書かれてないみたいな話をしましたけども、これの延長線上で考えていくと、僕たびたび言いますが歴史マニアなんで、南北朝時代、例えば日本の南北朝時代にどちらが正当かっていうのを教科書に載せるので、韮澤さんからすればスケールの小さい話かもしれませんけど、あれによって歴史変わるんですよね。
ね、見方が変わるわけですよね。
そうです。そうですね。もし仮に宇宙人が来ていることを各国政府が認めて、実は何年に宇宙人来たんだよって言ったら、教科書載りますからね、これ。
載りますからね。
歴史の教科書に。
アメリカのね、軍の学校の教科書には出てるんですよ。
いや、
実際の事件が、
はい、
UFO の事件があって、
はい、
地球外の知的生命体が地球に来ている可能性がありますよというのは、向こうの学校の教科書にあるんですよ。
あ、なるほど。
軍の学校
可能性はありますよぐらいなんです
ね。そう、いや、可能性というよりも実際そういうものがあってもおかしくないぐらいのことまで書いてある、
ね、なるほど、
だから、ね、日本じゃ書いてない。
いや、そうですね、今日本の世論的にそれ書いたらいろいろ大変なことになりそうですけども、
バトルの本だからね、おっしゃる通り、確か見方、物の見方でね、物事の判断はやっぱ変わってくるんですよね。
そうですね、いや、で今回その後半でもうメインのテーマとしてお聞きしたかったのが、韮澤さん、本当ただのライターじゃなくて多摩出版の社長でもあるわけなんですけども、元々出版の方ですからね、何を伝えたくて、本を書いているのだろうと。
ね、それは私がほら小学校3年の時 UFO 見て随分考え込んだって言ったと思うんですけれど、
はい、
結局ね、この地球と、考えて明らかなことは、この地球では不幸なことが多いんだけれど、
はい、
進化したその他の惑星ではね、それをクリアしてるに違いないと思うわけですよ。
あ、なるほど。
頭の中で、宇宙旅行をしてるわけだから、
はい、
でエネルギーとしてもう大変なものだし、でその後メキシコ行って取材したように、病院もないし警察もない社会だと、いうことはですね、明らかに、今よりもいい世界なわけですよ、ね、そういう世界が可能かということを考えるわけですよね、
はい、
そうすると、それが実際にこの宇宙の中に我々より進んだ世界があるに違いないという確信に至ったわけですよ。
なるほど。
その確信をもとにやっぱりこっちの研究にどんどん入っちゃってると。 いうことが、まあ、正直な姿勢ですね。
なるほど。
はい。
なんか普通にアプローチ自体がなんか、すみませんね、あの、人からうさんくさいって言われるだけで、言ってることは普通にまともだと思うんですけど、ね。
まともですよね。
ね、あの、いや、僕の持論なんですけど、未来、まあ、素晴らしい未来を思考するときに、まあ、現在、過去から現在に起こってきた考えると、イノベーションあったんですよね。ってことは、それと同じように、現在から未来にかけても何かのイノベーションがあって、それがもう僕がなんとなく考えていたのが、そのニラサさんが先ほどもう宇宙人はできてるとおっしゃってる、あのノーホスピタルとかノーマネー、つまりノーマネーなんてあれですよね、今の近代資本主義に次に変わるものですよね。もうこれすごい探してるんですよ。
これね、実際はあったんですよ。
あったんですか。
私学生時代にね、
はい、
あの宇宙人がやっているその訓練システムを実際やっている連中がいたんですよ。
ほう。
そこに入ったわけだ、
はい、
そして半年ぐらいそこにいたんだけどね、
うんうんうん、
でそこではねやっぱりお金使わないんですよ。
お金を使わない。
お金、うん、お金使わない、
はい、
それからコミュニケーションに言葉は使わない。
コミュニケーションに言葉を使わない。
全部テレパシーでやるわけですよ、
はい、
これを訓練したんですよ何ヶ月も。
どうやって訓練するんですかね。
この訓練の仕方はね、まあ長くなるんで端折るけど、
はい、
それを実際やって、で実際私もその投資能力から、予知能力とかね、
はい、
それを全部マスターしたんですよ。
ほう。
その時代に、
はい、
でそれでもうその、宇宙人とのコミュニケーションみたいなのも当然起きるわけですよ、うん、
はい、
ですごい深い衝撃をその時感じたわけですね。
うん、
でこの時に私の最大の UFO 目撃事件を起こしてますよ。
え、学生時代？
学生時代。
あ、それまだお聞きしてないですね。
そう、これはね、はい、あの静岡県に、5、6人でいたんだけど、
はい、
まあ旅館にみんなで一緒にいて、
はい、
そして窓の向こうに富士山が見えるわけです、
はい、
でこれはね年が覚えてる今でも東京オリンピックの年なんですよ。
東京オリンピック、
うん、そして聖火がね富士山の向こうの静岡を走っている行くという日だったんですよ。
ほうほう。
でその日にその旅館の窓から、
はい、
最初窓の100メーターぐらいの向こうにこの銀色のねボールタイプ、要するにあのスキャニングシップって言うんだけどね、
はい、
スキャニングディスクとか言うんだけど、要するにあのリモートコントロールの偵察円盤ですよ、
はい、
UFO ですよ、
はい、
それがふわふわふわふわ飛んでくのを見て、
はい、
でその後この右手の方に雲が、富士山の下に雲がずっとかかっていて、その雲の下を巨大な円盤型の物体が2つ8の字に末広がりにブワーと飛んでいったのを見たんですよ。
はあ、
みんなで見たからね、
はい、
そしてそれが飛んでいった後ジェット機戦闘機がね富士山の向こうから来るんですよ、
はい、
でジェット戦闘機が遅いことUFO の速さはねその3倍以上ありましたね。スーッと飛ぶんですよ、
は
あ、あれ見ました。でその後私の友人が、私たちがいたその旅館の近くで上空に葉巻型の UFO を1時間以上にわたってそれがいたよというのを見てるんですよ、
はい、うんうん、
そういう体験やったんですよ、
はい、
でここまで来るとね、もう誰が何と言ってもね、もうそういうものあるんだと認識せざるを得ないんですよ、はい、でこれもっといろんな深いあれなんですよ、体験がつくんですよ、はい、あのね UFO 目撃した人は大勢いると思うんだけど、
はい、
彼らは必ず精神的な影響を受けてるんですよ、宇宙人からの。
そうですね。あれ、その話戻ってきましたけど、ええ、もう精神的な影響。
影響を受けてるんですよ。うん、で、いろいろなものがチェンジしてきて、いろいろな能力が出たり、いろいろな不思議な体験が起きるんですよね。
はい。
そういうもののレベルっていうか、要するに、精神と、要するに物質の両面からの新しいその、うん、世界っていうかね。
はい。
そういう人類に我々が脱皮しようとしているのが現代なんですよね。
なるほど。
うん。
すごいなんか話がこう壮大になってきました
けど、これはねアメリカの軍がよく解明してるんですよ、宇宙人の世界を。
そこ結構気になるんですけども、
それはものすごい研究してんだけど、
よくあの陰謀論的に出てくるじゃないですか。
出てくる。
アメリカ軍が隠してる
みたいな。隠していろいろ知ってるんだけど、はい、どうにもならない。なぜかっていうと、
はい、
それは理論や理屈とかテクノロジーだけじゃないんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
文明そのものなんです。
うん、
文明そのものの問題になるから、
はい、
それを、彼ら要するにたとえ一国のアメリカといえども、
はい、
手が出せないわけ。
ああ、例えばこういうことですか。核爆弾を作るときに、まあ、物理学の基礎がなければどうしようもないし、その生成するだけの科学技術がなければ仕方がないと。かつそれを集めるための、まあ、貨幣経済とか国という体制が整ってないと仕方がないという、うん、そういうレベルのお話、まあ、スケールが違いますけども。
あのね、それより深いんだな。
深い、
大きいんだな。
大きい、
うん。それはね、今日もう一冊発表しようん、って紹介したかったね、
はい、
イエス復活と東方への旅ってのある、
はい、
でこれはイエスの生涯の新しい歴史的な掘り起こしの本なんだけど、
はい、
最初の私が書いた本の中にちらっと出てくるんだけど、
はい、
イエス・キリストもね、お釈迦様も要するに、エイリアンメッセンジャーなんだ
よ。なんだぞ。あ、なるほど。あ、はいはいはい、
2人とも、
はい、
というのはね、地球の我々人類というのは宇宙からの地球への入植者なんですよ。
はあ、
宇宙人なんですよ我々は実は、
はいはい、
入植者なんだけど、要するに失敗した文明の連続なんだな、
はあ、
地球の我々は、
はい、
ところが彼らはそれを上から見てて、まあ、サポートしたしようとしてきたわけ、
うんうん、
これは有史前からあるわけ、
うんうん、
現在のエジプトのピラミッドの建設技術は今の我々の土木技術からは説明つかないんですよ。
ああ、まあ、オパーツと言われるものたくさんありますからね。
あれはもう最近、あのピラミッド5000年の嘘っていう映画が出たけど、
はい、
あれはそれを全部告発してるわけですよ。220万個の石をね、はい、2トンぐらいあるんだ、1個。
はい、
これをね、2分間に1回ずつ積み上げないとあれできないよ。歴史の今の定説では。
はい。
20年間で作ったって言うんだよ。ところがね、そ
う
したら2分間に1回ずつ、あの2トンの石をね削って形を揃えて並べないと、はい、あのクフのピラミッドはできないわけ。
ああ、なるほど。
でこれは実際はそういうものじゃなくて、宇宙人のテクノロジー、宇宙と交流のあった時代の文明の痕跡だと、
うんうんうんうん、
いうことを、あの今回の映画とかね、最近の考古学は言い出してるわけですよ。定説と違う、あの学校の教科書に書いてある歴史の内容とは違うんですよ、
うんうんうん、
でこれはね、だから歴史もそうだし、
はい、
全ての面において現在の文明がもう瀬戸際に来て、
はい、
これからクリアしていくテーマがたくさんありますよと、いうことなんですよね。面白い時代なんですよ。
面白いですね。まあ、時間ちょっとまだあるので、はい、このイエス復活と東方の旅後ほど聞きたいんですけども、はい、その前にじゃあ最後にこのまあ、その超常現象というか、まあ、宇宙人ですね、
はい、
宇宙人問題でやはり今日やっぱりニラサワさんに語っていただきたいのが、はい、まあ、エネルギー問題、
はいはい、
うん、核の資源利用を始めた、うん、まあ、その人類に警告に来たっていうのは前半部分でもちょっとお話しましたけど、あのお話が今途中で止まっていたので、
あれね、核使っちゃダメだって言ってきたんですよ。これがね、私が小学校3年の時見たでしょ、
はい、
学校の校庭で見た
UFO、
あの UFO ね、
はい、
あのちょうどあの時期が地球のこの戦後の最大の UFO ウェブの年なんですよ。
ほ
う、1954年、
4年、
うん、ヨーロッパでね100万人が目撃してるんですよこの年。
すごい、ほぼ全人口に近いじゃないですか。そうそうそう、
ヨーロッパ、いや北欧から北アフリカまで全域だよ、
はい、
ヨーロッパ全域で UFO がね2ヶ月にわたって出たんですよ。
ほう、
これ教科書に書いてないのはおかしいんですよ、
うんうん、
この事件を、これは隠蔽されたんですよね。
ほう、
ただ100万人の目撃事件が、私が調べただけでも200件の着陸事件が起きてるんですよ、新聞報道された。
へ
え、着陸した UFO から出てきた宇宙人のほとんどは人間タイプなんですよ、
はい、
この時の、
うんうんうんうん、
でこの1954年にそれだけ出た事件で何をやったかって言ったら、地球の各国政府の高官に対して地球が核の使用をやめろと圧力かけたんですよ。このために翌年の1955年に4大国がジュネーブ会議の挙党会談というのをやったわけですよ。
あ、そうですね、
1955年、
はいはい、
そしてその、その、うん、1週間後に、
うんうん、
宇宙開発宣言やるわけですよ、4つの国が。米ソ、イタリア、フランス、イギリスですね。
イギリス。
この4カ国の挙党会談やったわけだけど、宇宙開発宣言というのをやって、こっから人工衛星打ち上げ始まるわけですよ。
そうですね。
で、これは、宇宙人が地球に来たという実態の事件を踏まえて、踏み切った事件なんですよ。
なるほど。
うん、これが、結局私が最初に UFO を見た年から、
うんうんうん、
それが。で 平和利用もダメだよって言ったんですよ、この時。
核を。
核の。
はあ。
原発はダメだって言ったんですよ。
ほうほうほう。
絶対人類はコントロールできないよって言ったわけですよ。
うんうんうん。
で、これはね、メルトダウンを起こした核の燃料を制御できないんですよ、人間は。
そうですね。ね、
これはね、ものすごい放射能を出して、うん、で、水かけだってダメなんです。水かけたら、それでも水蒸気爆発やって、
はい、
核の放射能汚染広がるわけですから、できないですよ、うん。
はい。
で、これをその年に実は警告してたんですよ。
はあ。
この詳しいデータは、私のブログに入ってますけどね。
はい。
で、しかし、宇宙人は、その後、第三次世界大戦を防ぐまで地球に関与したんですね。これはキューバ事件です。
あ、キューバ危機。
キューバ危機の時。
うんうんうん、
あの時まで宇宙人がその地球の歴史、政治的に介入したんですよ。
ほ
う。うん。まあ、ケネディが殺されたのはそれが原因だと言われてるんだけどね。
ほう。
だからそこまでやって、
はい。
で、じゃあ核、まあ、核のエネルギーがダメなら何がいいかって言ったら、はい、彼らが言ったのは、UFO が使っている動力ですよと。
はい。
UFO は逆噴射もしなければ、
うんうんうん、
核の、エネルギーを使ってるわけでもないわけです。
はい。
どういうものかって電磁的なエネルギーなんですよ。フリーエネルギーって言われてるんですよ。
フリーエネルギー。
フリーエネルギー。自由のエネルギーなんだけど、
はい。
で、これはね、専門的にはゼロポイントエナジー。
ほう。
ゼロポイントエナジーっていうのはね、現在、ほら、素粒子の問題が出てきてるでしょ。
あ、はい。
ダークマターとかね。
はい、はい。
それから、実際、で、最先端の量子力学では、うん、この物質の存在自体がね、どうもおかしいよっていうことになってきてるわけですよ。
おかしいと
は。うん。
はい。
要するに、粒子じゃないと、この物質っていうのは。
粒子じゃない。
粒子じゃない。
はい、
で不確定性原理というのがあって、
はい、
要するに原子核っていうその構成する素粒子っていうのはね、波動でもあり粒子でもあるというのが普通の考え方なんですよ。
はい、
粒子と見えた時には波動ではなくなる、
はい、
波動だと認識された時には粒子でなくなるという、
はい、
そういうような性質があるわけですよ。
はい、
でこの先にその現在最近言われているダークマターとか、
うんうんうん
それからセレンの、その、要するに、ビッグバンの時のエネルギーの最初の状態をつかみたいとかね、
うんうん、
いろいろなものが出てきてるわけですね。
うんうんうん、
ところが、こういうものをクリアしたところにある、その、宇宙本来の、その自由なエネルギーっていうのがありますよと。
うんうん、
UFO は我々は宇宙人にしてみれば、我々はそれを使っているから、あなた方もそれを開発しなさいと。
うん
いうことを言ってるわけです。
なるほど。
で、これは、だけどね、ただのエネルギーが出るってことなんですよ。
ああ、量子力学。
ただのエネルギーが出るってことです。
はい。
誰もが使える。ね。
はい。
これは、現在の地球の経済システムでは困るんですよ。
まあそうですね。まあ質量保存の法則っていうか、
だけではなくて
エネルギー保存の法則とか。
要するに電気代として徴収できない。
ですね。
ね。それから、オイルマネーとして儲からない、
うんはい
ね、それから、道路建設会社はいらなくなるみたいなことになってくるわけですよ。
うん
これをやった場合に、
はい、
だからこの研究者っていうのがね、何百人と殺されてるんですよ。これは経済システムがなせる技なんですよ。
はい、
これは陰謀論にだから利用されてる、いるわけですけどね。
だから
実態としてそれはそういう事件が起きてるわけ。
そうですね。
でも研究者はいるわけですよ。
うん、
日本にもいるし、私の友人でもそういうのをやってるのがいるの。
いますね。
うん。だからこれが、まあそろそろやるかという段階になってきてるわけですね。
なるほど。う
ん、だからみんなチェンジしてこないとダメ。
はあ。
うん、
ちなみにその、宇宙人自体がその技術を教えてくれたりはしなかったんですか？
しないんです。
しない。
彼らはね、要するに宇宙の文明観っていうのはね、要するに援助するのに限度があるんですよ。
はあ。
で、これはね、まあ、要するに国際間の、要するに、青年協力隊みたいにしてね、
うんうん、
援助していくやり方っていうのがあるわけですよね。
うんうんうん、
あまり、何でもどんどんどんどんつぎ込めばいいっていうものじゃない。
うんうん、
要するに、現地の人たちが生活を向上させていく、要するに、そういう生活を構築しなきゃいけないんですよ。
ああ、確かに、
うんうん。それを フォローするだけなんですよ、
うんうんうんうん、
これに足を踏み入れると植民主義になっちゃうわけですよ。
そうですね、
戦前日本が中国に手を入れただけで未だに引きずるわけですよ、
うんうん、
でこれが惑星間にもあるわけです、
はい、
で宇宙人としては依存されるのを一番嫌がるんですよ。
あ、
頼られるの。
なるほど。
ですね、ユートピアがあるから、うんうん、私はそこへ行きたいみたいなことになるわけですよ、
はい、
そうじゃない、今地球上にあなた方はユートピアを作るべきだと、
うんうんうん、
それを自分で考えてやりなさいよと、うんうん、いうことになるわけですよ。
なるほど。もうちょっとスケールダウンして考えますけども、まあ、今アフリカの各国に日本が例えば支援したでも、うん、別に難民受け入れたりはしないですからね、うん、日本自体、うん、そういう考え方という、う
ん、できないわけですよ、
うんうんうん、
そこで育った人はそこでもって向上していかなきゃいけない、うん、
なるほど。
法則だよ。
男の子回路をちょっと動かして聞きたいんですけど、うん、宇宙人と地球人の間で戦争って起きないんですかね。
もう彼らはそれクリアしてますよ。
あ、そういうレベルじゃない、
うんうん、ただ戦争っていうのはね、はい、武器を使って殺し合うという定義にすれば、
はい、
まあそれは偶発的に起きる可能性もあるだろうし、事故があればね、
はい、
そういうこともあるんだけれども、そういうものをやる意味というか意義を彼らは感じてないと思うよね。
まあそうですね、今の現代社会の中でもなかなか先進国間だともう戦争する意義なくなってきましたからね。そうそう、
地球上でなぜ戦争をやってるかっていうと、まあ陰謀論的に言えば軍産複合体が要するに経済維持するためなんですよ。
そうですね、
戦争やんないとどうにも動きは取れないわけですよ。
まあどっかの世界の警察さんとかそれっぽいですからね、
う
ん、
そうですよ。要するに国家組織としてアメリカなんか相当軍事、入ってるわけですよ、
うん、
で若い人がそこに就職することによって社会が成り立つわけですよね、
はい、
それがなくなった時にどういうふうにそれをうまく社会バランス取るかということまで考えていかなきゃいけないわけです、
うんうんうん、
そこまで我々がいけるかと、
うんうん、
ダメなんですよ。戦争好きな地球人はね、バトルが好きだから、
はい、
そうじゃなくて、うんうん、お釈迦様が説いたそのね、西方浄土ってのがあるんですよ、
はい、
あれは宇宙人の社会なんです。
なるほど。
アコにはものすごくよく書いてあるんですよ、
うんうんうん、
キリストが言った天国っていうのはね、
うん、
彼は 天国に帰ったという、
はい、
それは他の惑星に行ったということなんですよ。
ほう。
だからそういう教えが何であるのかっていうか、この本に書いてあるんですよ、イエス復活東方への旅に書いてある、う
ん、これはちなみにニラサさんの本じゃなくて、
なくて
他のホルガー・ケルステンさんという方、
ドイツの名著なんですけどね、
はい、
ヨーロッパ の、 そのキリスト教の要するに考古学的な本なんですけど、
はい、
この中に出てくるけど、イエスが実際は何を教えようとしていたのかっていうことが結構出てくるんですよ、
はい、
これはね、ここ2000年のねキリスト教の教えとちょっと違うんですよね。
そうですね、これ結構キリスト教的には大問題だと思うんですけど、
原始キリスト教のレベルだから、
はい、
原始キリスト教っていうのはね、要するに司会者本とかいろいろな、まあ、旧約聖書のその前後なんですね、
うんうん、
その頃に要するに仏教との交流がものすごくあるわけですよ、
はい、
あそこの中東からね、それからエジプト、それからアフガニスタンからインドにかけては文明が一体になって、うん、混じって交流してたんですよ。
あ、ね、なるほど。
だから両方の根源にその宇宙的な介入があったはずなんですよ。
ほう、
うん、
宇宙的な介入
が。そう。で、エジプトのピラミッド自体が。
あ、そうか。
そうでしょ。あれはね、大体ね、4000年前じゃなくて、
はい、
1万年ぐらい前なんですよ。考古学的に最近明らかになってきて。で、1万年ぐらい前の遺跡がヨーロッパには山のようにあるんですよ。
例えば、ストーンヘンジとか。
ストーンヘンジとか、はい、あの辺です。
は
あ。それから地中海にもたくさんあります。
はい。
で、その神殿類とか遺跡の、その、解明は何にもなされてない。放置されてるんですよ、わからないから、
はい、
それをよく調べれば1万年前の宇宙的な時代の地球の古代史が出てくる。
はー、
ね、だそこまでこれも遡っちゃうけど、これはまずとにかくイエス・キリストの時代、お釈迦様の時代、
はい、
それから現在の我々の文明の地球という宇宙船のもう切羽詰まった現状、
はい、
これが今の時代の象徴ですよね。
なるほど、うん、 そういうのを伝えるために
私が仕事してるんです。
仕事してるっていう。
そうそうそう。
そうなんですよね。
もうそうそうそう、エネルギーがね尽きないんだよ。
今回のインタビューのね、企画が決まった時に、ニラサー十一郎さんにオファーしたんですけども、はい、オファーする前に、超常現象研究家で出版社の社長ってどういう人なんだろうっていう、テレビとかでは映像とかは僕ら見たんですけど、いるんだけども、じゃあこのニラサーさんって方は何を伝えようとしてるのかって。今日はなんかすごい熱いお話をお聞きしたんです
が、分かったような気になりました。
分かったような気になるというか、むしろなんか僕はまだまだ猥琐な人間なので、ニラサワ十一郎という人物に僕はなんかちょっと惚れましたね。こんなに、そうか、一つのことでもこんなに極めると面白いんだなって。
面白い。ありがとうございます。
というわけで、これを聞いた人が、全員別に僕は UFO を信じろとは僕の口からは言えないんですけど、ただ、ニラサワさんは言うと思います。気になった方はぜひ今回のね、宇宙人はなぜ地球に来たのかとか読んでみてほしいと思います。では、そろそろ、名残惜しいんですけども、お時間となってしまいましたので、5月のゲストコーナー、今月のお客様、UFO 超常現象研究家で、多摩出版社長のニラサワ純一郎さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。